都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズのタンクロリンです。よろしくお願いします。さあ、頑張っていきましょう。都市ボーイズのタンクロリンです。よろしくお願いします。さあ、頑張っていきましょう。
さあ、頑張っていきましょう。
ね、頑張っていきましょう。いろいろね、イベントも控えてますから、まあ、こういうね、一個一個の都市伝説っていうのをね、ちゃんと力入れてやれば、お客さんにもね、つながりますから、数にもね、ちょっと頑張っていきましょうね。これ、名刺代わりになりますから、これが我々のね、頑張っていきましょう。都市ボーイズの岸本とタンコロリンでやってますけれども。
そうですね、
はい。
ちょっといいですか、タンコロリンさ。
はい、なんでしょう。
これ、
はい。
いつもと違うパターンで、今回は、来ましたね。
っていうこと。
いや、びっくりしたんですよ、僕。聞かされてなかったもんで。そうですか。
はい。
僕は、都市ボーイズって、岸本と、
はい。
早瀬っていう人で、
僕あれなんですよ。
思ってたんですよ。
向こう入りしたんで変わったんですよ。
あ、向こう入りしたん
で。はい。僕、タンコロリン安弘なんですよ。
そうなんですね。
名字タンコロリンになりました。
じゃあ問題ないっすか。
奥さん側の姓がタンコロリン。
タンコロリンだった
のね。はい。カタカナの。
そうなんですね。
すみません。
何人かよくわかんないですけども。
はい。よろしくやってるんですけれども。
じゃあ、このまま進めても問題ない方向でいいですかね、これはもう。
もうちょっと言って。
強めに言った方がいいですか。
強めに。
そんなわけねえだろよ。
そうなんです。そんなわけないですよ。
タンコロリンっていう名字のやつどこにいんだよ、この
人。そりゃそうだ。そりゃそうだわ。いるわけないですよね。
嘘つくんじゃねえよ。
すいません。怒り慣れてないからもう全然ダメだ
よ。お前、早瀬だろ岸本と早瀬だろよ、都市ボーイズは。
映画版で時々起こるのび太みたいな怒り方やめて。悟すように、悟すように怒る感じやめて。
は
い、そうなんですよ。
そうですよね。
ね。バレますよ、それはタンコロリン、カタカナなんですよ、なんて言ったらね。
うん。
タンコロリンってね、
うん、
柿の実の化け物なんですよ。
柿の実の方ね、
うん、柿の実の妖怪なんですね、うん、柿の実を取らずに、そうそうそうそう、うん、柿の実を取らずにそのままにしておくと、うん、タンコロリンという入道に化けると言われているんですよ。
ほー、
うん、昔宮城県仙台の町でですね、柿の木が5、6本ある、うん、まあ古い家があったんですけれども、
うん、
家にね、お年寄りしかいなかったんで、柿の木に柿がなってもそのままにしておいたんですって。
うん。
うん。そしたらそんな日の夕暮れ、街中を見たこともない入道風な男が、柿をたもとにいっぱい入れて通ったと。
うん、入道風って何？
入道風ですよ。で、見ていると、そのまあ、たもとから柿の実をポロリポロリと落として歩くと。
うん、
で、街の人は気味が悪いから、もう家の鍵から隠れてじーっと見てると、
うん、
その大入道が、古い家の門に入っていったと、
うん、
で町の人がその門のね中も入ってみてスッと見てみたら、大入道は柿の木の前でスーッと消えてしまったと、
うん
うん、そういうことから柿の木は実を取らずに置くとタンコロリンという大入道に化けて町にさまよい出るものだと言われていると。
なるほどね、
うん、
でもあなたは、
うん、
柿の実の妖怪じゃないですよね。
そうです。柿の実を取らずに、
うん、
そのままにしておいても僕は生まれないんで、
うん、柿好きでもないですもんね、別に。
柿好きですよ、僕。
あ、柿好きなの？
僕好きですよ。
あ、いや、その要素ちょっとあったんだね。
田舎に柿なってて、
うん、
盗んで食ってましたもん。
うわ、猿みたい。
柿の木。あ、ね、ほんまにそうだよ。
すごいね。
ね。
田舎っぽいわ。
リンゴとかもなってましたよ。
え？
リンゴ。
普通に近くのところで？
うん、うちメロン作ってました、あと。
へぇ
ばあさんが。
やっぱ多いんだね。
うん、多い多い。
見たことねえもんな、そんな。
確かにこっちで見たいですね。
リンゴの木
なんで。リンゴ、柿、メロン作ったりしてましたよ。うん、
へぇ
地元で。うん。
で、みんな、そこら辺のやつらが、むさぼりついて。
まあ、メロンはさすがに取られなかったですけど。
あ、取らないそこ。
うん。うちのばあさんは、 なんかほうれん草かなんか置いてて、地元のガキに全部抜かれて持っていかれてましたけど、
うん、
あ、やっぱ
そういうのあんだね、うん、普通に。
それはむちゃむちゃ切れてましたね。
よくなんか、なんとか泥棒っつってこう、おばあちゃんがさ、棒持ってこう、追っかけるみたいな。
ホタルの墓みたいな ね、
あるけど。うん、
描写と逃げるのと逆に。
見たことねえやって思ってたけど、そうそうあるんすね。
あるんすよ、地元ではね。まあ、田舎ではまだまだあります、それは。
そうなんだ。
はい。
ということで。
はい。
まあ、あの茶番はこれぐらいにして、
はい、
本編行きたいわけでございます。
はいはい、じゃあちょっとね、都市伝説行きましょう、
うん、
なんかね、老人のね、
うん、
老人にこんな質問したんですって。何か後悔することありませんかって。
何か後悔することありませんか、うん、
後悔したことありませんかって、今までの人生で、はいはいはい、で、後悔しました、これに後悔してるんですっていう答えた老人の7割がですね、
うんうんうん、
チャレンジしなかったことに私は後悔してますって言って、ちょっと深いこと言ったんですよ。ですからこの企画、
うん、
オカルトシュナイト、
は、
はい、チャレンジしていきたいっていう気持ちをね。
ああ、そういうことね、うん、
いろいろあるじゃないですか、やっぱこの企画ね。
お前が老人になった時に、あの時オカルトシュやらなかったって、
そういうこと、そういうこと、
なんてことだって。
そうです、そうです。
ならないために。
あの時オカルトしないとやっていたらなぁって
思わないために。
そうそう、思わないために。将来の早瀬のために僕やってるんです、うん、オカルトしないと。
逆ないの。
え？
逆の可能性ないの。あの時やらなかったらよかったな、みたいな。
いや、そんなことはないです。
それはない、ね、
うん。そう、そんなことはない、
うん。
やって後悔したい。
じゃあ、やって後悔してください。
はい。やっていきましょう、はい。でね、ちょっと今回はお勉強ですよ。
ちょっと説明してくださいよ、企画の。
わかるでしょ、大体。
いやいやいや。今日が初の人いるんだから。
ギルガメッシュナイトとかかってるんですよ。オカルトシュナイトはね、はいはいはい、ちょっといやらしいオカルトを発表させていただきますよという企画でございます。
はい、18歳未満は。
そう、聞かないでほしい。
っていうコーナー
で。本当に聞かないでほしい、今回も。
うん、結構、ね。聞いてる、ちょっと背伸びして聞いてる子多分いると思うんですけど。うん、
17歳がね。
それはもうダメです。
ダメですよ、それはもう。う
ん、あの、本当ダメで、
ね。そうですよ。
やめてくださいね。
お母さんに怒られてください、それを聞いてて。うん、オカルトシュナイトなんて聞いてって。
今日無駄が多すぎるわ、なんか、ね。
ちょっと行きましょう。
はいはい、やりましょう、ね、やりましょう、はいはい、どんどん。
で、お勉強ですよ。
はい。
うん。では一つ目。なぜ、オナニーは、センズリと言われるのか。
はい。
はい。なぜだろうって思いますよね。
それって今も言うのかな？
言いますよ。
言うか。
うん。センズリって言いますけど。まあまあまあ、
そこは知ってるよね。
そうそう。オナニーのことをセンズリって言うんですけれども、センズリって何なんって、もともとね。昔ですよ、
うん、
奈良の大仏様もさぞかしお疲れだろうと、うん、股間をみんなでマッサージしてあげたっていう話があるんですよ、
はあはあ、
うん、でシコシコさすられて大仏様も気持ちよくなってきたのか、次第にムクムクと膨らんでいき、うん、さすっていた千人もの人間がチンチンに釣り上げられて、千人を釣り上げた千釣り、
どういうこと、
千人の人間をチンチンで釣り上げたってことで千釣りになったんですよ。
ああ、そういうことか。
そう、
え、そんなところから始
まってんの？まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、それも一つの
説なんだ。
説として、大仏のチンチンさすでたら千人でね。したら、
はいはいはい、
ピンって勃起して。
大仏といえど、やっぱり反応すると。
ピンってなって、うん、おーって上に、
千人が
持ち上げられたってい
う。なんかあれだよね、だから、その、みんな空中に浮いたみたいな感じ。
そういうことです、そういうことです。ですよね、おーってなったっていうから、うんうん、ことから、千人釣り上げた千釣りという。まあ、いろいろ説はありますけどね。
やべえな、うん、その説。
一つの説として、
うん。
はいはい。そういうのがあるんですよ、ということです。
なるほどね。
こういうことをね。
今日はじゃあ豆知識寄りな感じで
いく感じですかね。いやらしい豆知識をね、どんどん言っていこうかなと思ってるんですよ。
どんどん言ってください
。どんどんいきますよ。じゃあ、二つ目。
はい。
盆踊りとは乱行パーティーの日だった。
ほう、
はい、
盆踊りってね、まあ、この時期もう皆さんやるんじゃないですか、
うん、そうなんですよ。もともと古代の日本人は一箇所に集まると乱行が始まるという、まあ、習慣があったと。
本当かよ、
うん、
一箇所に集まったら始ま
る
の。
これがね、万葉集の中にもね、うん、書かれてるんですよ。
そんな前なんだ。
そうなんですよ。
そんな前の話なんだ。
男女が自分の自作の歌を交換して気が合えばセックスをしていたと示す作品があるんですけれども、
うん
うん、あの風俗研究家のですね、下川氏の研究によると、うん、鎌倉時代、
うん、
下川ってなってですね。
誰
下川ですね。1185年頃、鎌倉時代のね、庶民の男女が一堂に泊まって、 やりまくる、風習、雑魚寝や念仏踊りの後にセックスをするお祭りが生まれたんですって。
へぇ、うん、祭りがあったんだ。
そう、うん。で、こうした乱交文化が混ざり合って盆踊りに発展していったと。だから元々は、そう、集まって踊り狂ってその後に乱交するっていうお祭りがあったんですよ。
うんうんうんうん、
で、そのお祭り。
そこまでがセットだった
んですね。そうなんですよ。そのお祭りがあったんですけれども、うん、警察が厳しく取り締まって、その結果、
うん、
今はセックスがなくなって踊るだけの盆踊りが
残ったと。ああ、そういうことね。
うん。
そっち残ったか。
踊り残し。
うわぁ、うん。もう一個の方が良かったのにね、残るんだったらどうせならね。
え？
いや
ですわ。
あ、そう。
ただの乱交じゃない
ですか。そうっすよ。ただの乱交ですけど。
乱交する日というのは決められてたんですね、うん、要は。だからワクワクですよね。まあまあそうよね。
うん。結構だから、みんな事前告知して、地域で集まってみたいな、ね。
そう。そういうことなんですよ。
すごいね。
まあ、参加するしないは別にしてね。だからもともと盆踊りは乱交パーティーの日で、乱交が消えて踊りだけ残ったと。
すごい。
うん、そうなんですよ。
って言われて。まあ。じゃあ、それをね、うん、まだ残ってるかもしれないね、どっかの風習で。
だから、どっかで盆踊りね、綺麗なと思ってたら、いや、もともとこれ、乱交パーティーのやつやったのにな、こいつ知らんと踊ってて。
やられてんぞ、俺に。
で、千釣りしたいんですよ。
知識フル活用。
ね、そう。では、三つ目行きましょう。
はいはいはい。
セックスをしている仏像がある。
ほう。
これびっくりしますね。
仏像が
セックスしてんですね。
なんか、それ、いいの？なんか、倫理的にというか。
そう、思うんですけど、これ日本じゃないんですよ。
ああ、そうなんだ、うん。
チベット仏教なんですね。
でもチベットなんだ。
うん。
うん、
絵や仏像に、ヤブユムと呼ばれる男の神が女の神とセックスしているというシンボルがあると。
うん。
うん、
神同士なのね。
そうなんですよ。これは男と女という本来はバラバラのものが交わることで悟りへと至るというチベット仏教の思想を体現したものと。
ほうほうほ
う。うん、で、一般人は滅多に鑑賞できないこれ素晴らしいもう宝物だと。
うん、あ、じゃあもう、そう。相当な、その、なんていうか、機会がないと見ることはできないんだ。
はい。できないです。ちょっと見てみますか。
あ、見れるんですかこれ。
はい。写真だけ残ってるんですけど、ちょっと座って。
ああ、はいはいはい。対面材ですね。
そう。
はいはい。
そう言って言うんですか？
うん。
詳しいな。怖っ、この
人。いやいや、知ってるでしょ、それぐらい。
まあ、日本でもね、
はい、
あの、歓喜天、喜ぶ、じゃ歓喜の歓に喜ぶ天と書いて、歓喜天と呼ばれる抱き合った仏像があると。
うんうん、
ただ、これもやっぱり、
喜ぶね、
うん。あの、秘仏、丸日の日に仏、
まあ日にね、
秘仏とされていて、うん、やっぱり一般人は滅多に鑑賞できないと言われているんで、うん、調べれば出てくると思うんですけれども、もしかしたら直接見るっていうのは難しいかもしれないですね。
いや、でも、
うん。
がっつりやってますね、これ。
やってます、
うん。よく見るやつです
よ。そうなんです。
外国人がよくやるやつです。
そうなんですか、
うん、ポルノ系のやつですよ。
詳しいですね。
はい。
それと一緒で。
研究家ですか。
下川さん
下川です。
そっちの風俗
はいはい、
もう一つね、これにまあ近いものがあって、
はい。
あの、濃厚なセックスを進めている仏教があるんですよ。
濃厚な、どういうこと、うん、
セックスって、
淡白じゃない
仏教というか、坊さんとかってあんまり女性と触れ合っちゃいけないみたいな。
てか、それをなんか禁じてこそのみたいなとこあるじゃないですか。これは
女に犯罪の犯で、女凡って言うんですけど、
うん。
あんま聞かない言葉ですけどね。
うん。
女本って言うんですよ。でもこれって、OK なところも実はあるんですね。
ほう。
仏教によっては。
うん。
鎌倉時代に流行した、
うん。
真言密教立川流という流派があるんですって。
うん、うん。
この流派っていうのは、
うん。
女本、まあ、女性と交わることっていうのは、むしろ悟りの道であり、
お、
う
ん、
男女共に行くことを良しとした。
ね、はいはいはい。
だから毎晩美女と交わり、ね、その愛液を骸骨に塗り本尊とせよと書いた書物も残っていると。
すごいね。
うん、
密教な感じ。
密教なんですよ。
密教感すごい
よ。ただやっぱりその立ち代わりのその教えっていうのは、うん、まあ、弾圧にあって、
うん、
で、経典も、まあ、仏の細部っていうものも、そう、焼却されていて、
うん、
まあ、これがどこまで本当あったかっていうのは、ちょっとわからないですけれども、そう、そういう書物は残っていると。
へえ、うん。でもありそうじゃない、そのチベットのやつの流れもあるし、まあね、なんか同じこと言ってるじゃん、
ね、だってね、うん、真言密教立川流。ちなみに立川流が祀っていたのは、
うん、
抱き二天といって性愛を司る神様で、こういう仏像です、
うん、あ、これはあれなんだね、単品なんだよね、
立川流のね、
うん、そう、女性の何ちゅう格好してんだよこれ
ね。
わかんないけど、
これ
なんて言っていいかわかんない格好だけど、まあでもエロさは感じる。
そう、エロさは感じるでしょ、うん、っていうようなものがあると、
うん、
これはいいですよね。
ほー、うん、
はい、
すごいっすね、
こういうのがあるんですよ、
うんうん、
じゃあ次行きましょう。やった男の数だけ鍋をかぶる祭り。
何それ、
これ
それ面白そう、ね、
ちょっと面白そうでしょ、
うん、
現在の滋賀県に伝わるお祭りなんですけど、
うん、
鍋冠祭りというものがあるんですよ、
うん
うん、今は子供たちが鍋をかぶって練り歩くだけのお祭りなんですけれども、
うん、
実はこれ紐解いていくと平安時代初期の伊勢物語の描写では今とだいぶ様子が違うと、子供なんかが鍋かぶって歩くだけ、そんなお祭りじゃないんですって。もともと見ていくと、当時は土地の成人女性が1年間に関係した男と同じ数だけの鍋をかぶって神社に参拝するというお祭りだったんです。
おー、
うん、で、それで、鍋は、例えば、一つも被ってない。
うんうんうん。
ね、今年は一回もしてないよっていうのがいいっていうことじゃないです、実は。
一年なんだね、うん、区切りは。
そう、一、うんうん、年。これ、鍋が多く被られている女性ほど魅力的。
はぁ、
うん。
まあまあまあ、それはそうっちゃそうかもしれないけど。
要は、こうたくさんはらんでくれる可能性を、うんうん、もうそういう、まあね、作っているっていうことで、うん、これは、そういう象徴として褒められたんですって。
はあ、うん、じゃあやりまんの方がいいんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
で、ちなみに、うん、ごまかすやつもいたんですって。いや、私すごいやってましたって。
かさ増しするんだ。
むちゃくちゃこいつかぶってるけど。っていうような。
なんかもうロシアの帽子みたいになってる、この、カノー姉妹みたいなやつがいるわけだ。
そうそうそうそう、これは、うん、実はもうダメなんですね。そんなことしちゃう。やった人数をごまかして、鍋の数を、
うん、
まあ少なくとか多くすると、
うん、
神の罰が下ると信じられていた。
さ、なんで鍋なんだろうね。
あ、まあね。
そこがすげえ気になるわ。
鍋なんですよ、これね。そういうの。
数を鍋で示すってすごいいいね。バカバカしくて。
面白いんですよ。こういうのがあったりして。次ちょっともうポンポンポンポン行きましょう。
はいはい。
童貞の世界記録。
はい、世界記録、
世界記録があるんですよ。
この間ね、逆というかね、
ね。
1日のかな、うん、
57人
ね、回数
っていうのありましたけれども、次逆、童貞の世界記録。
それどういうこと、何を測るの、
童貞をどれだけ守ったか。要は、ね、生まれてから死ぬまで守ってたんですけど、うん、この方は。
結構いそうなわけじゃないですか、それ。まあね、それ自体は。
その、私、童貞ですって言わないじゃないですか、死ぬまで。
わざわざね。
わざわざね。
あ、そっか。
ただ、おそらくこの人が世界記録ですね。ギネス記録に載ってるんで、世界記録にね。
その自己申告したってこと、ね、
自己申告しています。
はいはいはい。
はい。さあ、何歳だと思いますか、
何歳で答える
のか。何歳で。だって、生まれてから死ぬまでですから。
まあでも、長寿じゃないとさ、そうそうそうそう、やっぱあれだよね。
そうです。
なんか、85。
お、いいとこついてる。行きましょう。うん、116。
ついてねえじゃん。だいぶいってるな。
ギネス世界記録によると、童貞の、
長寿なんじゃないの、それって。
世界記録の保持者は、ウクライナ人の、グリゴリー・ネストル。むちゃくちゃやってそうだけどな。
ね。
名前。
すっごい性欲強そう。
グリゴリー・ネストル、
うん。
2007年に116歳で亡くなるまで童貞を守り続けたと。
守ったって言うのかな、もう。いや、もはや。
それがね、ちゃんと守ってるんです。うん、理由があるんです。
うん、
熱心なクリスチャン。
ああ、うん、はいはい。
婚前交渉は絶対しないという信念。
うん。
ところ、それどころか、セックスをしないことというのが長寿の秘訣だ。とまで言って、
うん。
セックスはしなかった。
禁止したの。そうそうそう。自分の中で。
うん。
禁じてたんだ。
そう。自分の中で、これが長生きの秘訣なんだよって言って、
でももう
116まで長生きしてるんで、ね、
あともう一つ臭いじゃん。
あるんですよ、
うん。
長生きする秘訣。病気になっても薬は飲まない。
うわぁ。もうじゃあなんか、
うん、
自分ルールで生き続けたんだ。
そうなんですよ。っていうね、童貞の世界記録があったと。チョウさん今32でしょ
?32 です、ね。
32年でしょ今童貞。だからちょっと頑張ってほしい。
まあまあ、僕可能性まだ残ってるからね。だいぶ。
誰か奪ってくれ。岸本のやつ。
次の。
次のね。
ギネスは俺がっていう。
お、いいですね。うん、次行きましょうか。
はい。
交尾で行ったふりをする魚。
はいはいはいはい。
ちょっと面白そうじゃないですか。
面白そうですね。ね、これは興味深い、うんうん。
ブラウンマス。マスですね。マスの名前で、まああれね、ブラウンマスという、うん、まあ、魚の。
鮭みたいなやつ。
そうそう、いるんですよ、うん。このね、メスが、交尾の準備が整うと、口を開けて痙攣しながら、川の底に卵を放出するんですって。
うん、
うん、そして、メスの震える姿を見たオスは、卵に精子を振りかけるんです。
うん。
うん、ただ、
震えたやつ見て。
うん、そうなんです。あの、口を開けて痙攣しながら、川の底に卵を放出すると。
うん、うん、で、その、それが合図なわけね。
そ
うそうそう、うん、
その卵に向かって精子を
振りかけるんです。そうだね、かけるんでね。うん、そう
かけるんですけど、うん、こいつの子供は作りたくないと思ったメスは、口を開けて痙攣するものの、卵を出さないんですね、口から。
ほう、じゃあ行ったふりするだけみたいな。
行ってないんですよ。
うわ、
この魚。
うん。
行ったら卵出します
か。出すわけだ。うん、
ただ、このオスはちょっとなと思ったら、痙攣ブルブルーって増えるけれども、うん、口から卵出さないんです。
フェイクだ。
フェイク。
で、じゃあオスは
騙されるの？オスはその何もない、あの、川の底に精子、うん、パッってかけるんですよ。
あ、それバカっぽくていいね。
ね。
うん。
行ったふりをするんですって。
へぇー。
うん。あの、ベストな父親を見つけ出すのが、
うん、
まあ、この、ブラウンマスのメスの、うん、まあ、生きがいというか、まあ、生きる理由なんですね。次の、
はいはいはい、あの、なるほどね。
うん、ね。強い子供を産んでほしい。生まれてほしい。
まあまあ、よりいい、ね、遺伝子を。まあ、それは普通のことですから、
ね、ということなんです。
すごいですね。人間の女みたいなことをね。
うん、あ、そういう経験があるんですか？
僕、まあ、ちょっとまだ、あの、童貞なんであれですけども。
誰か奪ってくれ
へえ。
そうなんです。そういうのがいるんですよ。
ブラウンマス面白いね。
キモさんもブラウンマスには気をつけてくださいね。
そうですね。
行ったふりされます
から。バッってかけるって。空に。
キモトの生が川底にバッってかけられる。
空にかけるってね。恥ずかしいやつ。
それ面白いですね。うん、はいはい。次、行きましょう。アメリカのとんでも法律。
ほう。
はい。あの、何々州、何々州って。
州ごとに
違うんですね。州ごとにね、法律が違うんですけれども、うん、実は、うん、なんじゃこの法律っていう、まあ、セックスとか性に関する法律がたくさんあるんですね。
性に関する法律ってね、なんかちょっとピンとこないです
けど、まあ、ちょっと簡単に、
うん、
アイオワ州、
うん、
5分以上のキスすると法律引っかかっちゃいます。
んん、5分以上のキスを、そう、その行動でとかそういうことか。
そうそうそうそう、
うん、
行動でというか、もうどこでもです。これ
どこでもな
の？どこでもです。見つかるとおまわりさんに、
いや、
あれ、お前、5分以上のキス。
ちょっと待って。
おいおいおいおい。
いやいや、誰が測るのそれ。
いや、誰かが測るんでしょ。あれ、そりゃ、あいつ、俺がなんか、この前、さっき通った時もキスしてたし、うん、また戻ってきた時もこいつキス、5分以上キスしてないか。おまわりさん、あいつら5分以上キスしてます。って言ったら、ああいう場所で捕まります。はい。次行きましょう。フロリダ州、
うん
うん。妻の乳首にキス。捕まります。
あれ、
あいつ、妻の乳首にキスしてね。
捕まります。いや、その状況。そうそう。
捕まります。
それそれ、まあ、うん、まあいいや。
ワシントン DC。
はい。
正常位以外の対位すると捕まります。あれ？あいつ、バックしてね。捕まります、これ。
はいはい。
これ捕まります。
そうっすね、
はい。次、ちょっと変わったものですけれども。アリゾナ州。
はい。
家に2本以上のディルドを置くと捕まります。
あ、それ面白い、
ね。あれ？あいつ、3本置いてね。4本置いてね。1本はいいんだって。1本はいい。2本置いてね。3本置いてな、これ捕まります。
わかんねえ、その、意味が。うん、
ウィスコンシン州。
ウィスコンシン。
はい。セックス中、女が行ってる時に男が行くと捕まります。
どういうこと？誰がどう審判するの？
あれ？それ？一緒に行ってね？なると捕まります、これ。
おっかねえ、それ。
これはすごいですね。
おっかねえな、はい、それ。
カンザス州。
うん。
アナルセックスが捕まります。
ああ、まあ、それはわかるかな、
うん。ただし。
まだ、まだ。
うん、ただし。
うん、
指を肛門に入れるのは場合によっては可。
場合によって教えろよ。場合によっては。何その、なんかルールちょっと合間ぬ、そうそうそう、縫えるところある
の。そうなんですよ。合間、まあまあそうですね。
なんか特別な理由さえあれば。
そうですそうですそうです。
あの、指までは OK。
こういう理由なんですって言ったら、ああ、そうやったら OK OK ってお前さんが言います。
どんな状況なんだろう、
はい。じゃあ最後に、ミネソタ州。
はい。
ニンニク、玉ねぎ。イワシ臭い人がセックスをすると捕まります。
わかんねえわ。 どういうことそれ。
こいつニンニク臭いな。いや、あるいは玉ねぎ臭いな。
捕まるって何だ
よ。こいつイワシ臭いなって人は捕まります。ただ、マス臭いは大丈夫です。イワシ臭いは捕まります。
ちょっと待って、それ、イワシ臭い人じゃもう一生そこではできないってことじゃん。できないです。
だからどっかの州
行かないと。行くか。どうにかするかだね。
そうです。捕まります。そうなんです。
マスに寄せるかだ。
そうですね。でも、これっていうのは、実はですね、以前あった法律で、そのまま改正されずに、そのまま残っていて、これが、刑事裁判とかそういうもので裁かれることはないんですって。ただ残っているというだけで。うん。
ちょっと残っちゃってる。
そうそうそう。
まあ、使う、使わないはもうほぼないけど、
実効性はなくなっている。
一応、その、書面としては残っちゃってるよみたいな。ってい
うだけの、まあ、お話。という、ちょっとアメリカのとんでも法律という。
やばいね。はい、でもそれをさ、敏腕弁護士は持ち出してくる可能性ありますからね。
かもしんない。
うん、
その他、彼は家に日本以上のギルドを置いています。
そう、
捕まるかもしんない。
意義あり
意義あり彼の家には日本以上のギルドを置いてます。本有罪ってなるかもしんない。
裁判長を知らないって言ったら。
あ、確かにね。
だから何言ってんの
法律上。うん、有罪
って。
カンカンってなるかもしんない。
大変ですよ、そんなことや
って。そういうのがあるんですよ。はい。で、最後に、
その話。
ちょっとクイズ。
あ、いいですよ。はい。
エロく聞こえる方言。
あ、そうか。
はい。佐賀県。佐賀では、やらしかっていうのを、これ、かわいいって意味なんですって。
うん、
でも、我々が聞くと、やらしかっていうと、なんかちょっとやらしいな
ぁ、ね。みたいな、ね。
なんですけれども、あっちではかわいいと言う。
やらしかなお前。
そうそうそうそう。はい。ってなるけど、
うんうん、
違う、かわいいって意味なんですよ。
ほー。
うん、では、富山県では、
はいはい。
ちんちん海底っていうのは、どういう意味でしょう。
ちんちん海底？
うん。
ちんちん海底か。
ある動作なんですね、これ。
まあでも、ちんちんは、まあそのまんまだろうから、ちんちん燃やしてとか。
違うわ。違うわ。ヒント。坊さんがします。
坊さんがするの？
坊さんが。坊さん、ちんちん海底。
あー、あれじゃない？だからなんか掃除。
あー、惜しい。違う。
ちんちん、ちんちんの掃除。
違うわね。チンチンは違う意味です。
チンチンも違うの？
違う。チンチンも違うの？じゃないわ。
チンチンの
富山県、
坊
さん、チンチン書いてって。
も、あれじゃないの？
坊さん、チンチン書いてる。
あれだ。
何？
写経。
正座をするという意味です。
全然違う。
うん。
え、どこがどこなの？
ちょっとわかんないですけど。
チンチン書いて。
チンチンが正座ですかね。
チンチン書いてって言うと、正座をしなさい。
正座をするという意味。
するってな、
うん。するという意味。岸本ちんちん書いてって言うと、岸本さんは正座をするという意味ですね。
で、別にちんちん書かなくていいんでしょ。
そうそう、書かなくていいです。
うん、
山梨県。
うん。
おちんぶりを会長。
え？おちんぶり、おちんぶる、おちんぶりを
会長。山梨県。おちんぶりを会長。
そうだろ。
おちんぶりを会長。
そんなの聞いたことないぞ、俺。
おちんぶり、おがくっつきのお、だから、おちんぶりを会長。
なるほど。みんなどの県も書きたがるね。おちんぶりを。
山梨県、おちんぶりを会長。
いやいやいや、
これ。
全然ピンチョこないけど。
子供によく言うかもしれないですね。おちんぶりを会長。
あ、ダメだよ、そこ。会長。
違う違う違う違う違う違う。
ところなんだから。
いや、それもうほんまのおちんぶりを会長やん。じゃなくて、ちゃんと方言ですから。山梨県、
子供。
おちんぶりを会長。
なんか、たしなめる感じ。
お
子供へ。
そう。
そうです。そう。
いいぞ、いいぞ。
こんな ところでダダこねるんじゃないの。
正解。
おお、すごいね。
すねるんじゃないよって意味ですね。おちんぶりを会長。これはすねるなよっていう。
それはおちんちんを書くところから来てんの。その
違う違う、
すねると子供が
全然関係ないと思います。おちんぶりを会長。じゃあ次行きましょう。石川県、
はい、
ちんちん
ドストレートが来たけど、
ちんちん。
それってさ、何人県？
石川県。
石川県。
ちんちん。
え、石川県でじゃあちんちんつったら、
そう。
そっちでしか捉えないの
かね。そっちを捉えます。
そうめん。
あー違う、食べ物ではないです。
ちんちん。一個ワンワードで成立する。
このうどん、ちんちん。
あー、熱い。
正解。
あ、それちょっと言うよね。
ね。
チンチン、
チンチンに熱いみたいなね。
そうそうそう。冷たいも言う気すんな。
確かにね。
チンチンで、みたいな。
はい、次行きましょう。大分県。
はいはい。
チチ回す。
あー。あの、ボッコボコにする。
あ、正解。うん、お、知ってたんですかこれ。大分県の父回すは。
いや、なんか、ブチ回すぞ。
ああ、岡山ね。
なんか、
岡山、広島とか、感じかなと思ってブチ回すって言いますね、うん。はいはい。あ、そうです。正解、正解です。すごいですね、これ。うん、じゃあ行きましょう。宮城県。
うん。
はめて。
おー、はめて。宮城県だったらね、うん、な
んか気仙沼です。
あんまりいい意味じゃないと思うんだよね。
はめて。
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 私をはめてって感じ。使い方として
あ、でも合ってます。
合ってる。
私はめてって。
なんか、情熱的に抱きしめてみたいな、
うん。いや、もうまんまの意味じゃん。違う違う。
はめて
はめて、はめて、はめてって。子供でも使いますよ、これは。
はめて、書いて。
あー違う。むしろ子供がよく使うかもしれない。子供がよく
使う。
うん。
あの、なんだろうな。ください。
あー、もう出なさそう。これは仲間に入れてという意味です。
え？
仲間に入れて。
入れてが。
うん。はめてって。私はめてって言ったら仲間に入れてって意味なんですね。
へぇー、
うん。
逆っぽいのにね。
そうなんですよ。いろいろあるんですけれども。
へぇー、はい。
こういうもんでね、エロ方言。ちょっと他にも実はあって、
うん、
やろうかな、やらまいかなって思ったやつで、
うん、
日本語ではすごいエロいけれども、海外では違う意味ってよくあるじゃないですか。ちょっとよく出るのが、うん、磯のカツオって言ったら私はチンコって意味だとか、
はいはいはいはい、
ね、イオソのカツオってイタリア語で、うん、そうそうそう、うん、磯のカツオ私はチンコっていう、
うん、
あとスワヒリ語で熊本っていうと熱い女性器って意味だとか、
うんうんうん、
ではちょっと一つ、
はいはいはい、
クイズを、あーいい気分だなって言うと、
うん、
ポルトガル語ではどういう意味でしょう、あーいい気分だない
い気分だな、言い方そんな感じ、
あーあ、じゃあ、あーいい気分だな、がポルトガル語ではちょっといやらしい意味だから、あーいい気分だなって言ってしまうとポルトガル語で、
うん、
ポルトガル語でポルトガルで言ってしまうとちょっとあらこの人何言ってんだろうって思われちゃいます、
ガッチガチにいきり立った、
うん、
肉棒、
なんといいお尻ね、これ
恥かがせんじゃないよ、本当に。
これ最後じゃあ、
ああ、
韓国語。ちょっと待って。ちょっと待ってって言うと、どういう意味か、うん、韓国では。
ちょっと待って。
韓国で言うと、いやいやいやいや、え、何言ってんの、この人。っていう、これぐらいの多分、リアクション。もしじゃあ捕まるかもしれない。
マジで、
うん、
ちょっと待って。
ちょっと待って。
お尻舐めさせて。
違う。もっと。
もっと。
もっと。
いや俺もう怖いんだけど
もっと上
外れた時の俺のダメージでかいんだけど毎回そうね、私をクソまみれにしてと
か違います、それはスペイン語でかがまりこです
いやそうなんだ
かがまりこって
スペインで言うと、あ、聞いたことあるぞそれ、
もっとうんこしてって意味、
うんうんうん
うん、
絶対ダメってやつだ、
ちょっと待ってはチンコを付き合わせましょう。
付き合わせるってそれ、ああ、男同士の意味ってことか。
ですね。チンコを付き合わせましょう。ちょっと待って、プレイバックっていうのはだからすごいですよね。
ねえ。
うん。
前にやっとるやんって
ことで、ね。もう一回もう一回っていうような。
ひどい意味なんですね。
スペイン語でパジェロっていうと、マス書いてる人。
おーほうほうほう。
とかね、まあいろいろあるんですよ。
じゃあもうフレンドパークできないね。
そうそう、だからちょっと海外で日本語を使うときはちょっとこういうのに気をつけて日本語を使ってくださいというような、
なるほどね、
はい、ものでした。はい、どうでした、ちょっと今回の勉強になる
情報量多かったな、
下ネタ、
うん、ちょっと今までのテイスト違ったけど、そうです
ね、何一番気になりました、うん、いろいろありましたけど、千釣り、盆踊り、セックス仏像とかね、祭り、童貞、あとあの交尾の魚、
神戸の魚かな、ブラウンマスだっけ、
ブラウンマス、覚えちゃいましたね、
面白かったね、
うん、ね、ブラウンマスいるんです、うん、そういうのがね、行ったふりするっていう、
行ったふりする魚がいるっつうのはね、
卵を吐かないっていう
ね、ね、塩吹かないみたいな、
ちょっとよくわかんないですけど
分かんないけど、
それよくわかんない、
うん、ちょっとここつまんどいてね、ちゃんと
つまんない、
さあ、
はいはいはい、
これは、
うん、
まあ、ちょっとあれですね。
ちょっとね、テストには出ないですけれども。18
禁には、ね。18禁ですね、これ。
18禁ですよね、うん。ちょっとまあ、テストには出ないですけど、ちょっと勉強をね、できる。
でもまあ、大体使えそうな話じゃないですか。
そうそうそう。
まあ、めっちゃ男同士
とか、まあ、女性同士で話すのは分かんないですけども。
女子会で。
女子会とかで、
うん、やったらいいわ。
いや、もうそれちょっと、みたいな。うん
あのラブホテルで女子会流行ってるらしいんでね、うん、そういう
そういうところでいい
かもしれない、ね、ところでやっと盛り上がるんじゃないです
か、うん、おちんぶりを会長
これなんだっつ
これなんだおちんぶりを会長
まあまあそれもありだね、うん、
おちんぶりを会長って
でも言ってるわけでしょその言ってますよ地方の人がね、うん、
山梨県
普通に
では使ってますよすねるなよって意味でおちんぶりを会長
やべえな、
うん、
やべえな山梨県
ねっていうのはねまあちょっとはい。ちょっと変わったね。
はい。
今までとはオカルトシナイトです。はい。
はい。
以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オカルトシュ。